はい、こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、愛と申します。
はい。
はい。
前回、
はい。
諏訪にまつわる話をしたじゃないですか。
お、来た。ということは、ちくひめさん、今日も、
今日も、
メガネ先生かい。
いや、今日もメガネかけてますけど。
え、ちくひめさん、
かけてるけども。
ちくひめさん、メガネかけてるときは、もう。
やる気満々。小さな字を積極的に読んでいこうという姿勢。
そう、うん。来ましたよ、皆さん。
姿勢でね。
お待ちかねのね。
取り組んで、メガネをね。なくしてたんだけど、発見したからね。
そうね。じゃあ、生徒の皆さんいいですか？
はい。したと思うんですけど、前回
は。はい。
今回は、未熟師様は、まあ、はい、アニミズム、
うん、
自然神っていう形っていう話をしたんじゃないですか、うんうん。
はい、先生。
で、その形を取るんだったら蛇で、
うん、
その2位である鹿と、
うん、
それにまつわる様々な儀式っていうのが行われてたっていう話をしたと思うんですね。
はい、先生。
そんな流れだったと。
はい、そう、蛇が神様で、それには、その鹿を生贄に絶対しないといけないっていう。
まあ絶対でもないけど、
うん、まあでもね、その、まあ、必要、今この
諏訪ではね。スタンドダードな感じの、
う
ん、ではきっと、
ピアの感じ。
ピアなんではないかなっていう話をしたんですけど、うん、
はい。
あとは、
はい。
自然信仰では、
うん、
それも今自然信仰なんだけど、
うん、
ご神体が巨大な岩だったりとか、
うん、
山自体だったりとかっていうのがするのが特徴なんですけど、これっていうのが岩倉信仰っていうふうに。
来たー
言うんですね。ほら、湯殿さんの、お湯が湧き出る巨大な岩なんかもそうですよ。
はい、秘密と言われている。
言っちゃってんじゃね巨大なお湯が湧き出てる岩なんだって。
めちゃめちゃ今。
語る流れ、言う流れだなのに、言っちゃうんだ
って。めげされとる。
岩なんかもそうですって。岩倉信仰ですって言っちゃった、はい。信仰の対象になってきたんですね。
うん、
それと同じく、
はい、
巨木っていうのも、信仰の対象になってたんですよ。
でかい木。
でかい木。これを、ひもろぎ信仰っていうふうに。
ひもろぎ信仰
っていうふうに言うんですね。
はい。
で、そもそも、
うん、
まあ、社殿がないところから、一本の大きな木に神が宿るっていう風にしてたのが、もう大昔からね。
うん、
それの信仰っていうのは、まあ、万国共通。一、
うん、
本の木をさ、
うん、
こう、なんていうのか。
わかるわかる。うん、なんか言うたらあれですね。そう、トトロのとこに神社なくても、
そう、巨木。
クスノキだけですごいですもんね。
それそれ、
うん。
すごいなってみんなが思ってるのはもうほんと昔からで。
うん、
で、ネパールとか、うん、まあ、イギリスのメイポールとかもそう。
はい、はい。
なんですね。例えば日本だと、
うん、
まあ、今は3本あるんですけど、
うん、
諏訪の御柱っていうのも、一番最初は、うん、まあ、1本だったっていうふうに言われて、巨大な1本の木だったっていうふうに言われてて、
うんうん、
あとも有名なのは、国生み神話でも、一本の柱の周りを、イザナギとイザナミが回って、で、国生みをしている。
そうでしたね。
だから、神様の飾り方を、一柱っていう風に言うんですね。
ああ、そっからなんですね。
そっからなんですよ。
は
あ。はい。で、まあ、その後。
うん。
その後、人々は、森で一番大きい木を選んで、柱を使って、で、その、神様の住むところ、イコール神社を建てるようになるんです。
あ、材料にしたってこと？
その神木を。
なるほど、
うん。で、そうやって岩は持って歩けないけど、
うん、
木とか、その神聖な木を使って切って作った社に住むっていうことで、
うん、
そこに住んでる人は、神の力をより身近に表現できる。
あ、
で、社に住んで収めてるやつはすごいやつだと。
なるほど。
あいつは、どうやらそこにいるあいつはすげえやつだっていう。っていうような霊威っていうのを表すことができる。は
い、あー、権威の象徴としてそれを。
そう、そこに、住む。社を建てるっていう。
なるほど。
だから、すごい人が住んでる社に使った木。
うんうんうん、
その木になってる柱。
はいはい。
その柱を日本三大柱っていうふうに言うんですね。
おお。
よくでもこれは日本、うん、まあ三大丸々っていうのって、うんうん、後から結構人が言ったやつで、
うんうん、
まあ限定な、絶対それっていうわけではないんですけど、
はいはい、
まあそのぐらい。
うん、
霊験新たかな三つの柱っていうのがあるんです。うん、はい、その三つの柱っていうのは、
うん、
出雲大社、
はい、
諏訪大社、
はい、
そして、まあ、伊勢神宮。
おー、なんかそうそうたるメンツ。
これそしたらなんか三大柱って言っていいでしょ、
うん、
まあまあ、うん、まあまあいいでしょ、
うん、これは納得。
納得でしょ、
これ納得、う
ん。他にもまあいっぱい茨城の方とかにもあるんだけど、
とはいえね。
とはいえ、この三つはまあ絶対言っていいやつでしょ、う
ん、確かになんかその四天王みたいな雰囲気で出てきた時納得できるもん。
そう。
これが三大柱みたいな感じ
でしょうね。
そう、あ、ですよね、感ある。
って思いますよね、
うんうん。
で、これが象徴する神様として、
うん、
まあ、祀られてるのが、
うん、
出雲大社の、
はい、
あの、大国主。
ああ、ババーンって感じ。
ババーン。大国主。あれ
ドドンや。
ドドン。
あ、龍がごとくない
ですね。そうそう。ドドンっていう。そ
う。出雲大社。ドドン。大国主。
はい。で、はい。諏訪大社の竹見中田。
ドドン。ああ、これは竹、ドドンです
ドドン。
はい。
で、伊勢の天照大神、
はい。ドドン。ああ、これは、ね。
これはもう。
いや、すごいわ。
すごいですよね。
うん。
この3つの柱は、うん、3本とも特別な神域や場所から伐採された木で作られてるっていうのがわかるんですね。
そもそもこのできたやつがすごいんや。
神域の木を使ってるから。
なるほど。そっちの凄さない。
そっちの凄さ、木がすごいっていう話なんですよ。
はい、はい、はい。
で、まず、出雲大社。
うん。
3本の木を束ねて1本にしてて。
あ、そうそう。見に行った時やってた。
直径3メートルの柱で、私も出雲大社行った時に、
うんうん、あ
の
そうそう、
レプリカというかね。
見ました。
あれがあるんですけど、
うん、
スケールが違うんですよね。
やばい。
あれ、めっちゃ太いんですよね。
う
ん、
めっちゃ太い。
で、直径3メートルの柱にして、まあ、3本組み合わせるか、うん。で、作ってたのがわかるんですけど、約48メートル。
ん？でかすぎてわからん。
あの、はい、約48メートルの、
はい、
その、出雲大社の、
あ、そうね。
なんか、うん、階段のね、
うんうん、
上までのね、
うん、
大社の距離が48メートルっていうふうに言われてて、はい、でも、約100メートル。だっていう、あれもあるんですね。
ありますね。
説もあるんですね。
うん、あ、でも言うたらあれですね。そう、お社あんやけど、その前に階段があって、
う
ん、
そう。
その、むーちゃ長くてむーちゃ高いとこまで行く階段の上にお社があるよっていうやつが、
そこまで行くと、100メートル、
うん。やばいって。
だったというふうに言われてて、
でも、あの柱やもんね。
そう、あの、だから3本束ねて1本1メートルが3本あるやつの、まあ、そのくらいじゃないと支えられないかなっていう。う
ん、大型系の足みたいな感じだもん。
そう。
ちょっとあれは小型系の足じゃないです。
あれはね、うん、かなりの。
相当でかいと思う。
って言っても、うん、まあ嘘かなと思うじゃないですか。
うんうん、
でも、鎌倉時代に遺跡跡から出土したやつを見たら、
うん、
やっぱり当時最大級の巨大神社だったっていうのが分かって、うん、まあ嘘じゃないっていう。
多いよね。
証明が。
マジっぽい。
そうなんですよ。
でもありえんぐらいですよ。だってね、100メートルとかでもありえるなって思えるぐらいのデカさやったけど、うん、そういった東京タワーの3分の1というかからやばいっすね。
やばいですよね。
でもありそう。
でもあ、それを、うん、まあ、全然話しちゃうけど、頑張って上まで登るの超辛いですよね。
やばいですよ。
罰ですよね。何かの。
途中転んだら死ぬしね。
だから神様って、神様なんだね。
それはそう。あと、高橋っていう名字がね、あの、ほら、神社系の名字ですけど、
うんうん、
高いよね。
高い。
そうかも。そのぐらいまで行くような橋のね、階段やわ。そうかも。
だからこの社殿っていうのは、うん、柱は渦柱っていうふうに言われてるんですよ。
はあ。
渦っていうのは、
うん、
まあ尊厳を表す言葉で、
うんうん、
だから超尊い柱、
はい、
柱っていうふうに言われてて、はい、まあそれとは別に庶民には、うん、まあ大黒柱っていうふうに言われてて、
はいはい
はい、まあ大国主の大国から、
うん、
でも読み方が別に大国主は大黒って読むのって、
うん、
そのなんかあれがあるわけじゃなくて、
うんうんうん、
あの発音でそういうふ
う
に言われてるだけなんですけど、まあこれは出雲の大国主が絶大な権力を持ちながら、
うん、
あえて国譲りすることで、まあ平和的な解決を見たっていう性格から、
はい、
そういったものが作られたんじゃないか。あの、本気を出せば、
うん、
時の中央権力である伊勢に匹敵する力があったっていうのは、
うん、
あの、遺跡、
うん、あれすごかった。
見ました。高神谷遺跡っていうのがあるんですけど、
う
ん、
もう剣やばいぐらい出てる。
鉄拳すごい出るって言ってじゃん、あれ。銅剣。鉄拳じゃないです。銅剣なんです。銅剣。鉄拳って言っちゃ絶対ダメなやつ。
そうね、そうね。
これそう、銅剣なんですよ。
はいはい、青くなってたからね。
そう。で、ここで、あの、金、銅、
銅鐸がね。
銅鐸もね、山大河。
山大河、うちも山大河で。山大河。
そうなんですよ。
誰もわからへん
ぞ。縄文の象徴ね。
そうですね。
山大河なんですよ。銅剣が出てて、で、ちなみにこの銅剣っていうのは、弥生時代の前期のもの。
はい。
っていう風に言われてて、だからもう縄文の後の方から、弥生にかけての頃の最後の縄文文化っていうのを結構厚く残してるってい
う、
うん、そういうあれが出てるんですね。
弥生前期ってまだまだグラデーションですからね。
そうなの。場所によってはね、
超
グラデーションなんで。
そう。
それが、だからそう、出雲の柱なん
です、ね。やばいっすね。
やばいっすね。
やっぱ出雲やばいな。
出雲はね、やっぱ超強いんですよ。
やばい。でもしかもあの柱の上にほんまに高かったから、うん、ありえへん高さにもっと昔の人と思ったと思う。
そう。で、
はい。
はい、次。
はい。
諏訪大社。
ドドン。
ドドン。これは、もう、御柱って言われている。
そうです
よ。4つの柱を持ってるんですね。
はい。
で、もともとは、うん、まあ、出雲大社くらい大きな神殿が建ってたっていうふうにも言われてて。うんうんうん、で、 ご神体は、まあ、これもやっぱり山自体。
山自体か、でかいな。
でかい、スケールがでかい。神の言葉を伝えるっていう、前に、はい、鹿の国の会の時でやった大法理の話は前回やったと思うんですけど、うん、すっごい古いので、はっきりしないんですけど、うん、そのご神体のね、うん、言葉を伝えるっていうのって、うん、おそらく超古代信仰の流れじゃないかなっていう。う
ん、だいぶなんかね、そうですよね。うん、古そうですよね。
だから、諏訪大社が何を祀ってるかっていう、まあもちろんその、まあ蛇とか、まあ言われ、うん、あれって言われ、まあそれはこの間のやつでやったんですけど、うん、その古代信仰の流れで、根拠は、だからさっき言った山自体を神だし、神だっていうふうに知ってたこと、で、古代から上社本宮が八ヶ岳の方を向いてるっていうこと、
はい。
うん。だから、その、八百屋城が向かい合ってるのが山、
うんうん、
で、あと、当初のアニミズム的な考えで、うん、山は、山の神っていうのは女神である。
出ました
っていうふうに思ってて。
はい。
で、そこに柱という輪廻信仰に通じるものをぶち立てることによって、で、そこに女神が降りるのでは。
これめっちゃ古代信仰っぽい。
って思ったのね。うん、お前の意見。お前の意見かい
個人の、個人の。米個人の感想。
個人の感想。いや、でもこう言ってる人もいっぱいいるんですよ。この意見持ってる。
だからめっちゃ納得できる。
学者さんもこういう意見をね、うん、持ってたりするから。
補強して
る。
自分の論を補強してる。
そうなんです。だから、そこね、あ、前も言ったじゃん、そこら。うん、ね、うん。女神を呼んで拝みを下ろすみたいな。
う
ん、
そう。
で、ここはだから、その、ここは拝みを呼んで、うん、拝みのものを見せて、女神を下ろす。
ものを見せてね。
ものを見せて。
なるほど、なるほど。
っていうことなんではないかなっていう。また、この、ポール自身が、
はい。
未熟者様の化身だっていうふうに。
なんかトリプルミーニングみたいな感じになってきた。今うちコナン君みたいにピキーンみたいな感じで。
ピキーンっていう。
おんばしらってまさかっていう。
チャラチャラチャラ。そういう、今日のテンション、やばいですね。
やばい。なるほど。でもこれね、そう、でも輪廻信仰って何アメガネ先生。
輪廻信仰っていうのは、この古代に、その、まあ、男性器的なものを宇宙の中心みたいな、
はい、
そういう柱的なものと捉えて、うん、それを崇高なものとして、崇め立てまつる信仰、みたいなことですよね。
そうですね。うん、バーフバリとかを見るとよく出てきますからね。
そうです、そうです。うん、
そう。だから、リンガって、そのね、まあ、男性器ってだけじゃなくて、うん、それこそ本当にこう、権威とか宇宙中心みたいな。
そうそうそう。
そのもっと、本当に古代から、うん、もう世界中にあるような形での信仰心ですよね。
だからもう本当言ってしまえば、それだけで今回の回終わっちゃうんですけど、うん、まあ、全部そうだよって言ったら終わっちゃう。うん、まあまあ、
でもね。
そう、一個ずつ検証していくのが、まあ、あれですから。
ね、そう、でも、ね、八ヶ岳の話めっちゃ面白いと思いました。
そうなんです。だからそこに、だから、輪が信仰的に、うん、そのポールに神を、うん、女神を下ろすっていう。
うん、うん。だから、向かい合っていて、うん、ほーら、どうだいって言って、いいわね、みたいなね。
いいわね、みたいな。そこで、まあ、祭りが、うん、バーン、ね、神の祭りが行われる、
うん。バーンっていう感じになると。おー。
まあ、あと、また、その、はい、トーテムポールみたいに、それを供養する柱。はい、で、まあ、墳墓の周りに墓標として建てた柱説とか、
うんうん、
教会を示す境の杖的な概念、
うんうん、
っていうふうにも言われてるんですけど、
はいはい、
まあ、個人的にですよ、
はい、
個人的には御柱祭りみたいに荒々しい祭りのプロセス含めて、うんうん、神様を楽しませる儀式、
はい、
だから交わる、
うんうんうん、
恒例交わる例と書いて恒例的側面が強いのかなっていうふうに考えて、
はい
はいはい、なのでちょっと墓標っていうのは、ちょっと違うのかなっていう、うん、この場合においてはね。
はいはい。確かになんかその、この話も納得できる気もするけど、うん、なんかバットのシンクってない感はある。
そう。ちょっとね。
ね、なんか言われてみたら、うんうん、そこもねえとは思うけど、うん、でもさっきの話の方が、なんか納得感あるなって
思う、
ね。
女神を、そのところに女神を下ろす。
うん、そう、そう、なんか、
その逆ままと、まさしかり。
ね、祭りの雰囲気考えたらだいぶそう思いますね。
そうでしょ
う。うん。
で、次ですよ。
はい。
あ、伊勢神宮。
来たー。
真の見柱。
ドドン。
ドドン。ちょっとね、伊勢神宮に関してはね、うん、センシティブな。
うん、ちょっとね。
ちょっとね、いろいろ。
そうそうそう。ちょっと繋がってくるところが
あるから、ね。そう、いろいろね、ちょっとね、うんうんうん、言葉を選びつつ語らないといけない。
そうですね。
で、伊勢神宮の真の見柱っていうのは、うん、まあ、言われていることとしては、うん、伊勢神宮の床下の中央に建てられている柱。うんうん、
はいはい。
で、柱には、五色の布が巻かれていて、うん、
はい、
人間の身長ほどの高さ。で、伊勢神宮のご神体は、八田の鏡っていうふうにされてるが、
はいはい、
それが収められている真下の位置に祀られているっていう。うん、
はいはい。神器のね。
神器のね。っていうふうに言われていて、はい、で、まあ、真の見柱については、まあ、いろいろ言われてるんですけど、うんうんうん、その時の天皇の身長と同じぐらいの高さ。
はいはいはい。
っていうふうに。で、 柱に使う木は真夜中に伐採されて、うん、かつては大物意味っていう、うん、道女が二人で床下に入って儀式をしていた。うん、で、その手伝って、儀式を手伝ってた。
はい、はい。
で、その木自体はまあ白い布に、うん、あのくるんで運ばれて、うん、まあもちろん、あの、見ちゃいけないんですけど、うん、木々なんでね、うん。
はい、はい。
で、これはもう本当に神職たちにも、公害禁止なんで、うん、で、企画のことっていうのは、意図的に漏らされた可能性もあるけど、まあ、まあ、噂話というか、うん、この程度のことならリークしていいでしょうっていうぐらいのことで漏れてるっていう。うんうんうん、ただ、あくまで公式に認められてるわけではないっていう。う
ん
う
ん、まあ、ニュアンス感だけがふんわりわかるかな。
そう、かなやみたいな。
うんうん、
またその伊勢神宮自体が神域であっても、現在の中心地っていうのは天皇がいる場所なんですね。
う
ん、
そうですよね。
今はだから赤坂御所。
うんうん、
で、三種の神器も皇居にある。
うんうん。確かにね。
はい。で、はい、こっからですよ。
はい。
今三つの柱をご紹介したと思うんですけど、
はい。
三つの柱が象徴する背景。
はい。
出雲、諏訪、伊勢のそれぞれの神様を説明すると、
はい。
出雲の大国主は、うん、日本書紀ではスサノオの息子。
はい、そうですね。
まあ、古事記では血縁ってことになってるんですけど、うんうんうんうん、まあ、いろいろあるんですけど、
はい。
で、諏訪の竹見中田は、大国主と息子。
はい、はい。うん、
で、伊勢の天照は、イザナギの娘。
うん、
って言っても、なんかなんかちょっと関係性がわかりにくいんで、あれなんですが、まあ、ほとんどが近親婚です。
ですよね。
アマテラスとスサノオも、まあ、一応これは、ね、イザナギがみそぎをした時に生まれた神様というふうに言われてて、契約なんですけど、うん、これも近親婚なんですね。
まあ確かにね。
あ、いや、なんだっけ、契約なんだけどね、
う
ん。
そうですね。まあまあでもね、そう、なんかよくね、体だったりするとこね、神様生まれ
て、ね、生まれがちだから、鼻とかをすすいだ鼻から生まれたりとか。
そうなんですよ、ね。生まれがちですから。
で、はい、このアマテラスは男性説があるんですね。
お、う、ー、ん。
実はアマテラスは男だった、みたいな。
はい。
その言われてる根拠として、うん、まあ一番目、
うん、
さっき出した伊勢の真の見柱は、うん、宮内庁が正式に発表してるもんじゃないって言いましたよね。
うん、はいはい。
あくまでその伊勢に古来から伝わるもので、
うん、
伊勢の土着信仰で、うん、今まで言ったような他の柱に通じる男性性っていうのがあって、
はい、
床下に隠されたのは輪廻信仰の名残。
あ、なんか言われたらちょっと。
うん、で、祀るのが道女だけっていうところに注目すると、まあ、古代の輪廻信仰の名残なんじゃないか。
なんか近い感じしますね。
なんですよ。
うん、
で、2番目。
はい。
祇園祭りの出汁に飾られる、アマテラス大御神の人形は、顎に髭が生えてるんですね。
何？
で、あと、高野山の、うん、高野曼荼羅、
うんうん、
でも、アマテラス大御神はやっぱりおじいさんの顔で描かれている。
結構物的な。
物的証拠が。
証拠があれあれ、電話出ちゃうやん。
で、はい、次。
はい。
もともとアマテラスは、うん、まあ女性神とは古事記には明記していなくて、
うん、
で、スサノオが来た時に武装して、
はい、
まあ警戒して、迎えるってこともしてて、
はい、
で、次、4番目。はい、天の岩戸で隠れた時に、
うん、
雨の渦めが裸踊りをした時に、うん、女性なら同性にあそこまで興味を示して、開けて、
わかる
覗きに行ったりしないんじゃないかなっていう。
うちちょっとそれ、なんでかなと思ってたんですよ。
ちょっとね、思いますよね。
まあ、うちやったら見たいよ。うちやったら見たいけど。
あなたが変態だから。
そうそう。でも。
あ、おっさんだからね。
そう。でも、うん、うち、その、おっさんじゃなかったら、見るかなって、うん。だってさ、アマテラスだって、ちょっと多分綺麗な姿じゃないですか。
で、今、逆にアマテラスは実はおっさんだったっていう新しい説ができちゃうから。ちょっと置いてきましょうか。
置いてきましょう。うん。そうね、そうね。そうね、そうね。確かに。でも、わざわざね、開いてみたんやもんね。
開いてみた。で、それはだから、あんまりないことなんじゃないかって。
はい、
で、また、日本書紀には、うん、その、アマテラス大御神、なる前の名前って、うん、はい、あのね、これ、文字、音声だと伝わりづらいんですけど、
うん、
大昼めの無知っていうふうに、うんうんうんうん、大昼めの無知ってこれすっげえ難しい感じ
になるんですけど。めっちゃ難しい。
うん、この、その、書く、字は、うん、男神につけられる無知って、これね、
なんか貴族の木とかね、
そうそう
なんかあの尊いみたいな字で、
見事みたいな字
みたいな字ですよね。
基本的にこれは男神につけられる名前なんですよね。
うん、確かになんか女性っぽい感じじゃないですね、この話になるとね。
で、5番目。
はい。
伊勢神宮に奉仕するのが未婚の皇女で、
うん、
一度妻になったら、生涯神の妻にならなければいけない。
そうやった。
これ、あの、今ではもちろん違うけど、
うんうんうんうん、
で、これは、イコールアマテラスが男神だから。
ああ。
うん。 で、6番目。
はい。
これちょっと、さらっといきたいんですけど。
さらっといきましょう。
折口忍が書いて炎上、大炎上した的子オフスマっていう儀っていうのがあるんですけど、はいはい、ざっくり言うと、うん、女性の役割を天皇がして、うん、横にもう一組布団を敷いて、うんうん、そこに先代たちの天皇家の神様の霊を下ろす。要はその、今のその天皇と、その降りた神様っていうのが、うん、まあ男女みたいな感じの疑似男女みたいになって、
ふむふむ
そこで結婚の儀、みたいなことをするという。
うん、
で、まあ、あとは、それは疑似婚姻の説っていうふうに言われてるんですけど、うんうん、その時に、まあ、他にいたうねめと実際に性的交渉を天皇がするみたいな。うんうん、っていうようなことを、森口忍が提唱して。
うん、森口忍はね。
忍がね。まあ、あくまでね。
忍が言ってた。
で、割と大炎上したっていう。
うん、
で、もうその、それが出たために、現在は、そういったことは絶対ありません。大なめ祭の時に、
うん、
天皇は、大女祭か、
時
は、
うん、
天皇は、うん、そこに、ベッドみたいな、うんうん、あるんですけど、うんうん、そこに触れることさえありませんと。でも実際儀式では、うんうん、その、ね、マトコスマの儀の時に、うんうん、そういった寝台みたいなものを置くことはするんですけど、はいはいはい、という、要はそういうコメントを宮内庁が出している。
うんうん、なるほどね。うん、まあ今そんなことないよーって。
ないよっていうのを一応ね、うん、言われてる。で、7番目。
はい。
持統天皇が割と無茶な形で即位した時に、
はい、
藤原の夫人がバックで後押ししてるんですね。
うんうん、
で、時に、とにかく、この時に、
うん、
まあ女性が天皇になるっていう、洗礼が必要だった。
うんうんうん確かにね。
誰か女性で天皇になったやついれば説得力があるんじゃない？
はいはいはい。
持統即位させられるんじゃない？っていうので、アマテラスを女だったっていうことにしちゃったらどうかなっていう。
サララちゃんにはそこに、サララちゃんにはそんな話がね。
そう。っていうふうな、ことがあるんですね。
はい。はい。
で、まあ、これらの説っていうのは矛盾点もたくさんあるんだけど、
うんうん、
そう考えると納得いくところっていうのもあって、
うん、
まあ、思うに、
うん、
スサノオの性質とか、スサノオっていうのは何をしたかっていうのを考えたら答えが出るのかなっていう。もうちょっと丁寧に見ていくと、
はい、
スサノオとアマテラスはもともと一つで同じもののアラミ玉とニギミ玉的な、ものなんじゃないかなっていうふうに思って、
はい、
霊格が、
うん、
また卑弥呼とアマテラスを同一するっていう流れもあったり、
うん、
で卑弥呼は弟が摂政に立ってるじゃないですか、
うんうん、
でその巫女帝と政治家っていうのは役割が分かれてるんだけど、一方アマテラスは神の契約とはいえ子供もいるし、
うん、
巫女神としての側面もあるし、要全部やってる一人で、
確かにね、だいぶですよね。
で考えて、
うん、
なのでアマテラスは実は男、
うん、
もしくは男の神を象徴する誰かなんではなどと私も思ったんですけど、
どう
こういう女性が実権をすべて握って支配していた勃権社会っていうのが原初の形として古代にはあったっていうことも事実なんですね、うん、
確かに
そうなんですよ、
うんうんうん、
でさっき言った、
うん、
天皇即位に使われてたという、
うん、
マトコオフスマっていうものって、
はいはい、
これに似た儀式がユーラシアにあるんですね。
なんですって？
で、これは富山大学の山口教授っていうのを指摘によると、
うんうん、
なんと折口忍が言ってるような、
うん、
まあ、さらっと逃げようと思ったんだけど、
うん、
ね、その儀式が実際にあったんですね。
はい、はいはい、まあ、これはね、でもその教授の話ですからね。
山口さんの言ってる話ですからね。
山口さんの話ですからね。
中国北部の鮮卑族、
はいはいはい、
とか遊牧民の血を引く、
うん、
中国の周王朝、
はいはい、
もう A さんが好きな時代です
よ、ね、はいはい、
など北部ユーラシアの古代部族には、
うん、
フェルトなどの、まあ、袋類を用いた、
はい、
でそれをちょっとかけるっていう、
はいはい、
儀式が広く確認できるんですね、
う
ん、
おー、そっちではメジャーなパターンやったりするってことね。
そこでは、
うん、
神が天から降りてくる神話の形っていうのも共通している。
お
でですよ、
はい、
日本の古墳、ホケの山古墳とか、
うん、
萩原一号古墳の埋葬施設の特徴、兼ね備えてる古墳の、
うんうんうん、
そういうの同じものっていうのが確認できたらしいんですね。
あら。
で、これは遊牧民、
うん、
スキタイ族の
墓で、
うん、紀元前4世紀、
はい、
パジリック古墳、
うんうん、
今の旧ソ連のアルタイ共和国のあたり、
うんうんうんうん、
とか、あと、漢民族を脅かした、郷土、
はい、
遊牧民のね、
はい、
の墳墓、王様の墳墓、
うん、
どれも日本に、その、前頭後円墳ができるよりも、うんうん、まあ、2、3世紀前の時代にそういったものが作られてる。
うんうん、
で、これらの古墳では、その天の神様の世界を語る鳥姿のシャーマンが、袋を 用いた、まあ、服と布団みたいな、
うん、
マトコフスマの、
はい、
を用いた儀式火っていうのを行っていて、
うんうん、
その雨の日和しの神なんていう鳥の名前を持つっていう、あの古代インベシっていう氏族がそういうことを実際やっていたっていうのが分かったんですね。
もしかしてこれオリジナルこっちみたいなね、
うん、みたいな
話になってきますよね。
で、シャーマニズムの系譜っていう風にそれってなってて、
うんうんうん、
だからそれが前方後円墳の生みの親になってるっていう。
うん。それは突然生まれるわけじゃないもんね。
そうなんですよ。だからつまり、まあどういうことかっていうと、
はい、
さっき言ったスキタイ族に、
うん、
まあルーツを持つんじゃないかみたいな。
うんうん、
で、スキタイ族は、うん、中央アジアからトルコ、モンゴル、黒海にかけて、
う
ん、超広い範囲で勢力を誇ってたんですね。
そう
です
よ。うん、
でですよ。
うん、
もうすっごい前置きがなくなりましたけど、
はい、
その部族の中には、
うん、
まあ、サルマタイっていう、女戦士の民族がいるんですね。
うん、女戦士の民族、うん、お、盛り上がってまいりました。
女戦士の民族。
盛り上がってまいりました。
うん、で、この流れが、日本に来ているとしたら、うん、やはり、まあ、アマテラスは女とかでも、
うん、
古代卑弥呼とか、
うんうん、
そのアマテラスのモデルになってたとしてもおかしくないっていう。
なるほど。
ちなみにこのサルマタイって、
うん、
めっちゃ、結構な、うん、ゴリゴリの女戦士なんですけど、
はい、
自分の、その、うん、これ、殺した敵の首の数が多いほど、はい、いい男を旦那にできるみたいな。
思ったより、
うん、
思ったより、
ゴリゴリですよ。
ゴリゴリでしたね。ウォリアーですね。だいぶですよ。
うん、ね、あの、結構そういう、とにかく、あれ、スキタイ族って、
うん、
結構野蛮とか怖いって言われるんだけど、
はい、
その中のとにかくこのサルマタイっていう女戦士が、かなり最強で、
うんうん、ああ、もうその中でもね。
今日も、あの、吉祥の今日ね、最強最悪の今日、
はいはいはい、
かなりのゴリゴリの人たちで、
うん、
で、そういうのの系譜を考えて、
うん、
まあ、頭の皮とかもちろん剥いだりとかね。
あ、もちろんね。
年、うん、を取ったらもう、うん、お用済みになったら火で燃やして殺すとか、もうそういったことも結構やった。
もう、お嬢さん気合いそうじゃないですか。
うん、でも多分何か気を抜いたら殺される可能性があるから。で、この、サルマタイとかスキタイの人の実際のその、墳墓、お墓っていうのを見ると、
うんうん、
戦って死んだ後の骨、損傷してない骨を見つけるのが大変ぐらい、結構な割合で、戦いの跡が頭部とか、あと首とかに残されてて。
なるほど。
そういう、だからとにかくゴリゴリのウォリアーな人たちなんですよ。うん、
はい、はい。
だから、その、まあ、巫女じゃなくても、
うん、
そういう、女の人たちがいても、アマテラスがそうであってもおかしくないわけですよね。
確かに確かに。うちらが考える、うん、その女性性みたいなとはまた全然違う。
全然違う。
パターンのところから来たとすれば、
うん、そう
全然そういう杖女の神様だっているよね、
うん、
ってこと。
だから全然さっき一番最初こうでこうでこうだから、
うん、
あの、アマテラスっていうのは、実は男なんじゃないのじゃなくて、
うん、
本当に別に粗暴だし、おっぱい見たいから、はいはい、岩とガーンって開けちゃうし、
うん、確かに。
可能性もある。
まあ、杖女っていう、ね。
杖女っていう可能性もあるんですよ。
確かにね。
で、ちなみに話を柱に戻しますね。
はい。
あの、スキタイ族にも柱に関する伝承や遺跡っていうのはたくさんあるんですね。
ああ、はい。
で、それ天皇家の儀式、諏訪出雲などの古代部族にもその風習が受け継がれてたとしたら、もうロマンじゃないですか。
ロマン。でもね、このルーツめっちゃいっぱいいろんなところから来るから、ね。
そうなんですよ。
で、その一つ、道一つじゃないもんだって、うん。南からも来るしさ、中央からも来るし、北からも来るよね。
うん。で、ちなみにね。
はい。
あの、国生みの話をするときに、
はい、
まあ、現代の感覚で、
うん、
イザナミから先に誘って生まれたのが、ヒルコとね、淡路島っていう、
うん、
まあ、障害児だったっていう記述を取り上げて、
ね、
これは男女差別とか、
うん、
もう女性から先に誘ったからダメだったっていうのを男女差別とかっていう意見を見たりするんですけど、前に話した古代の BL の神様の話が分かりやすくて、
うん、BL の神様の話ね。
神官2名は、どういう話かっていうと、神官2名を合奏にして葬ったところ、天変地異が起こって、
はい、
まあ、あずないの罪っていう。
しました、今、あずないの罪。
男同士を一緒に祀ったから、
はい、
っていう風に言われて、
うん、
まあ、これは禁忌、良くないことだ、はい、っていう風に言われたから、っていうのがあるんですけど、
うん、
これ差別とかじゃなくて、
うん、
普通に考えて、寿命が短い古代において、
うん、
きっちり男女で性交渉に向き合わないとならない、ですね、
うんうん。
で、まあ、差別なんじゃなくて、
うん、
男性側がまず勃起しないことには何も始まらないんですよ。
うん、確かにね。
いくら女がイケイケでも、男性が勃起しないと、
うん、
柱が立たないことには、もう
今、エロメガネ先生がメガネを取り落としながら、しないことには始まらない
そうそうそう。もう動作が大きすぎて、本当に。
こんな
もう私か村元かぐらいにも今動作が大きいですから、今日はね。本当に。
いや、でもそうですね。だからその、あの、生殖行動っていうのは、あの、まず、そこが始まらないと、
そう。
あのね、あの、こう、成立しませんからね。
そうなんですよ。だから、
それはそう。
とに にかく、うん、その、勃起させることができる、ことがもう自分の魅力、でもあるし、
うん、だ
から全然差別とかじゃない、
うん、
それは、
うんうんうん。必要ですからね。
必要です。じゃないと始まらないから。
うん、この社会の中における、この、これっていうのはもう絶対そうですよね。
そう。
だから4コマ漫画にしようと思ったら2コマ目がもう書けへんもんね。
あ、そう、そう
ね。
うん。
次もう書けへんから
。4カメで落とそうとしてるとか、もっと丁寧にストーリーものにしてあげてほしいんだけどね。ちょっとね。
え、1コマ目で出会って2コマ目で、ね、うん、その、ちゃんとこう勃起して次がっていうのがないと。
4カメで落とすんだ。
そう。でもほら、
かわいそうな。
も
う
そこで次行けないですもんね。
行けない、行けない。じゃあ話が続いていかないから、うんうん、話が続かないイコール、うんうん、次の世代に生命をつなげることができないってことじゃないですか。
うんうん、そうですね。
だから、まあ、石柱、石棒などにも通ずる、一本の棒を生命の根源として信仰するっていうところが始まりなんです。
そう、これってでも必要不可欠ですしね、その、生存をしていくって、もう、やら、ね、そこじゃないともう次がいけないんで、これ本当に彼らにとってはね、もう死活問題。
死活問題なんですよね。
本当に死活問題。
で、まあ、その、さっき言った、うん、そんななんだけど、神様、近親相姦多すぎ問題。
それはそう。
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 で、まあ、スサノオをやんちゃで追われて、最終的にヤマタノオロチを倒すじゃないですか。
うんうん、
で、結婚したのはクシナダ姫。
ああ、そうでしたね。
で、クシナダっていうのは、あの、ね、漢字で書くと、うん、あの、奇妙な稲の田んぼの、で、クシナダって書くんですけど、
うん
うん、まあ、ヤマタノオロチっていうのは、うん、だから、古い神様の象徴で、
はい、
古い部族を倒して、で、刀を、アマタラスに献上したのではないかなっていうふうに思うし。う
ん、あ、これも象徴的な
出来事
ですよね。
象徴的な、
うん。まさにまさに。
この間ほら、だから、うん、A さんと喋っててさ、
うんうん、
この、ヤマタノオロチのやつっていうのは何を、いや、あ、象徴してるんだろう
ね。はいはい。
今度までなんか、あれしとくわ、とか言って。
言ってた。
うん。なんとなくそうかなって思って。
ね、いや、わかりますわかります。この辺りの話もね。
そう。
面白いですね。
で、大国主は、まあ、スサノオの孫とか子供っていうふうに言われてるんですけど、うんうん、娘のすすり姫と暮らしてたんですけど、
うん、
大国主が頼ってきた時に、最終的に、力を貸して、
はい、
で、まあ、すすり姫は、大国主と結婚してるんですね、
うん。そうですね、そうですね。
で、なんでこの話をしたかと思うと、
うん、
ちなみに、
ちなみに、
すべての神様が、出雲に集まるっていう、
うん、
まあ、神奈月っていうふうに言われてる、
ね、
10月。
はいはい、そう、10月はね、神様の会合がね、
そう、
全日本の神様会合があるからね、神奈様がいなくなりますよって神奈月ですよね。神奈
月ですよね。
うん。
で、まあ、八百万の神が全員出雲に集合するという。
そう。
この時に不参加の神様が2名。
え、不参加の人いんの？
いますよ。
神奈月って言ってるのに、
うん、全員来るって言って。
全員来るって言って
るのに。来ない人が2人いるんですよ。
2人もいんの？
それが、伊勢の天照ですと、諏訪の竹見中なんですね。
あ、
この二人来ないんですよ。
そういうことね。
この三本馬車のうちの二名が、この松には来ないんです。
なるほどね。
そうなんです。
これじゃやっぱ三大ですね。
三大なんです。
納得できる。
そういう意味で三大馬車なんですよ。
めっちゃ納得できる。
私がだからめちゃくちゃ言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
これ、
うん。
ちなみに、
うん、
この時、諏訪大社では、
あ、そう、何してるんですか？
何やってるんですかって、
うん。
そう。北は北海道から南は鹿児島まで各地に祀られている、その諏訪の全国諏訪神社連合大会っていうのが、模様されて。
自分のとこでもやるのね。
そう。で、日本各地よりその諏訪の神職総代っていうのが、まあ、真意を仰ぎに諏訪の地で交流会をしてます。
あ、総会みたいなこと？
そう、あの、諏訪神職大総会みたいな。
そう、全日本の諏訪の者たちを集まらんかーいみたいなことですね。
で、多分そこで大交流会をやって、もう。飲めや歌やの。
なるほど。そうか、だから、諏訪は諏訪のもう出し物というかね、あれをして
て、出雲
は、出雲が、皆さん、日本の神様皆さんって集めてると。
そう。あ、その時諏訪はもうそこで、
もう諏訪組の、
諏訪のイベント。
諏訪組は諏訪組のことをもやってる。あ、そういうことね。
その時、一方伊勢で。
あ、そうそう、伊勢
の
話ですか。
あれです。年間、だから1500回に及ぶ神宮の恒例のお祭りの中でも、最も、
さすが、
さすが、最も重要な、神奈祭です。あの、超有名な。
はい。
まあだから、神奈祭はもうその、その年の収穫とか、アマタリアスに稲を捧げて、
恵
みに感謝するっていう。
やってるわ。
あれをやってます。
やってるわ。そっか、そりゃそうよね。だって、出雲のね、下っていうかほら、なんていうか別にね、あれじゃないもんね。
そうなんです。
確かに。
それを、だから、それぞれの、どっちがこう打つとかじゃなくて、
はい。
だから、未だに、みんな、独立して、
うん
してますよっていう。
そう、
そういう、
ね、
そういう完全に、独立してますよっていう話。で、
うん、
一つに、だからまとまって、
うん、
上から押さえつけられてるとか、そういうことでもなく、
全くね。
全く、全くなく。
うん、うん、全く違う、あの、うん、学派というかね。
そう。
学閥というかね。全く違いますよって話ですね。
そういう話ですね。
なるほど。あ、そう考えたら結構あれですね。出雲は結構数としてはね、構成員多そうですね。
出雲多いよね。
うん。だって、ほぼ日本中来てて、
八百万だもんね。
ね、八百万ほぼ集めてるけど、 まあ、伊勢とね、その諏訪はまた完全別のところで、いろいろね。
結構ね、だから竹見中田って、うん、まあ、力比べで、はいはい、ね、負けたからとか、いろいろあるんだけど、もうそれまでの間は、うん、あの辺の地方では本当に、だからほら、だって鹿殺して、うん、あれしてもいいっていうので、
そう。
もう、だからすごい勢力を誇ってはいて、うんうんうん、違う方言のような。
うんうん。まあでもね、うん、それを、その、カジキ面って、そのね、もうルールが決まってるにもかかわらず、いいよ、ね、鹿取ったりしてもいいよっていう、意味わからん、ね、ルールが OK 適用されてるっていう時点で、何かしら感じるところもありますよね。
何かしら感じるところがある。
うん。なんていうか、これ以上関わるよりも、なんか、面上出しとこう、みたいな、ね。うんうん、なんていうか、距離を取ってくる感じがしますね。
だから、触りなぬ神に盾ありなしっていうのが、
うん、
その、それぞれ三つとも。
うん、うん、
うん。だったその、出雲のお祭りは、うん、天皇も入っちゃダメなんだよね。確か。うん、何祭だっけ、
はいはいはいはい。あのね、そう。そう。
出雲大社のそのお祭りは天皇室入っちゃいけないやつもあったり。
そうそう、本殿ないに、本殿には入らないですよね。うん、なんか。いやー。
ただその、
うんうん、
じゃあ今、
うん、
実際にその、床下にあるものが何とかこうとか、諏訪の元々とかっていうのはなくて、
うんうん、
今のだからご神体っていうのはあくまで本当に、
うん、
天皇陛下、ね、皇居にいらっしゃる天皇陛下。うんうんうん、だから、またその諏訪は諏訪信仰でも古代のものっていうのもあるし、
うんうん、
っていうのは、だからその宮内庁の方は、
うん、
との温度差っていうのはすごくあって。う
ん
う
ん
う
ん、確かに確かに、うん。そうですよね。それはなんかここまで流れると今っていうのはまたね、
そう。
ちょっとそれはそれで違う話になってきますよね。
そうなんですね。
いやー。でもこれはね、三大って言われたら、ほんまに納得感めっちゃある、今回。
三大、そうでしょ、
うん。
三つの、うん。
そう、かつ、なんかその、巨大、しかもなんかうち今までイメージ的に神社って確かにこう、権威を象徴するっていうのってあるじゃないですか、うん、その、立派なお社っていうのが。うん、でもそれの、なんでそこに権威が生まれるかっていうと、その、すごい、もう普通に常時、普通ではありえないぐらいのでかい自然、山とか、木みたいな。で、そこの権威を借りて人間が建物を作ったりするみたいな。
そのね、だって立派な木のね。
で、そこにこう権威を借りてるみたいなところが始まりっていうのは、言われてみればめちゃくちゃ納得しますね。
だからシンプルに、一本の、
うん、
まあ、でかいポールを崇めるっていうところが出発点。
うん、うん、最初にね。うん、それはだって、びっくりしますもんね。その、あまりに大きなものとかね。巨石とかね、巨木もそうですけど。うん、なんかそこから始まるっていうのはもうちょくちょくわかる話ですね。いやでも結構、なんかその、シンプルなところに行き着くっていうところはありますけど、うん、なんかかなりこう、社とか、その、なんていうんですか、その、ここまで来たルーツも含めて、あとあれですね、人間こう、ランキングつけたがるけど、全然違う話ですね、これ。
そう、これね、まただから全部が独立してるっていうね。
うん、うん、うん。なんかね、よくこう、違いを比べるときに、なんかレベルみたいな気持ちになりますけど、うん、なんかそういう考え方って、なんかそういう、なんていうか、単純な話じゃないやって今、
そう、
聞いて思いました。
ぐちゃぐちゃに複雑に。
うん。なんか、日本は特にね、なんかその、まあ、神仏集合なり、なんなり、いろんなものが後々、後々にめちゃくちゃミックスしてきてるんであれですけど、始まりで考えたら、ちょっと完全別で考えたらですね。
完全別で。
この話は。
ちょっとね、次はちょっとね、だから、うん、まあ、じゃあ本質的にはどうなのかっていう感じで、うん、その、スキ大族の方に、
はい、
踏み込んでいこうかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
うん、ちょっと、また、続きます。
やった。
はい。
まだまだ続くよ。
続きます。蛇の話。
蛇の話がね。そう、でもここの話して、なんかだいぶ、なんかクリアになったところがいっぱいあるなって思いました。うん、あとなんかこう、わからへんかったところが、あ、そういうところから、そうやねんな、オリジナルっていうのはないよね。やっぱね、その、ゼロからの完全オリジナルはなくって、やっぱもともと何かあった流れと、うん、今持ってるもの、その土地とかが。
うん、
で、そこはでも、どこから生まれたんやろうとか、まあ、これはでも昔のことなんでわかんないですけど、うん、でもそういうエッセンスがあったんやっていう、ところで納得できることがめっちゃこれからありそう。そっちの、この、大陸、ユーラシア大陸の北方に。
そっちをね、ちょっと掘っていきます。
はい。
はい。
ということでね、はい、次回はユーラシア大陸でお会いしましょう。
お会いしましょう。ちょっとなんか世界不思議発見みたいになってるけど。
いいですね。ちゃんちゃららーん。
あれもね、終わっちゃったしね。
そうですね。うん、では、蛇のシリーズはまだまだ続きます。
はい、続きます。
はい。
今年いっぱい続きます。
やったー。ありがとうございました。
ありがとうございます。